FM イルカを応援しています。コミュニティラジオステーション FM イルカウェンズデイ。10秒ほどで10時14分になります。暮らしつづれ織月の第3週のこの時間、高専宝探し花咲く町の技術者たちをお送りしています。函館工業高等専門学校の、先生方、それから事務の方々、いろいろな方々にお話をお伺いしています。今月は物質環境工学科助教の藤本鈴先生です。ご専門は魚類の育種生物学ということです。まずは藤本先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
大変早くから来ていただいて、先ほど随分とおしゃべりをさせていただいたんですが、実はこの FM イルカのとても近くにお住まいだそうで。
そうなんですよね、
景色が大変
いつも、いい景色を見させてもらってます、
はいはい、で、言葉のニュアンスから、あら関西の方かなと思われる方が多いと思うんですが、はい、簡単にプロフィールをご紹介しますと、まず生まれ育ったところはどんなところなんでしょうか。
生まれは大阪でですね、まあ、周りにはね、柿畑とかキャベツ畑とか畑にあるようなそんな田舎なところなんですけれども、まあ、近くに、まあ、海があって大阪湾があったり、まあ、和歌山も近いところがあって、で、ね、よく釣りに行ったり、はい、趣味も釣りとかゴルフとかやってるんですけど。
鈴先生って男じゃないよね、
もう本当に父の影響が大きくて、土日もよくお父さんと勉強したり、遊びに行ったりとか、よく一緒に過ごしてたんで、その影響が出てるんだと思いますけど。
お父さん勉強するから釣り連れてってとか。
そんな感じです本当に、
なんて子だと思って、じゃあ、大阪っていうと、まあ、大都会というイメージがありますけれども、はい、自然に囲まれたり、あるいは好んでそういう、自然の中にこう出かけていくような、そういう家庭環境だったわけですか。
そうですね、まあ、でもお父さんもお母さんも働いてたんで、平日はなかなか難しかったんですけど、その分ね、土日はよくかまってくれて、
はい、あ、かまってくれてという言葉がいいですね。なんですか、
これは標準語じゃ、
標準語ですよ。
あ、ですよね。
でも今ほら、構わない親が多すぎるから。
なるほど。
ねえ。
そっか。
はい。そうしているうちに、うん、ま、こう、自然界のこととか、うん、海とか水とか、はい、何かその、今につながるような興味というのがどんどん深まっていったわけですか。
そうですね。やっぱり小学校の頃が大きかったですね。
はい。よくいわゆる五教科という科目があれば、はい、その中で得意だったのが理科なんですか。
理科、そうですね、理科、そうですね。あと、英語が重要だよっていうのが、お母さんの、がよく言ってたんで、英語も英会話教室に通ったり、
小学校の時から。
そうですね。
わかりましたね、皆さん、はい、お母さんの興味も大事ですよ。嫌になったりとかなくて、やっぱり楽しかった。
そうですね、楽しかったですね、大変でしたけど、
でも大体周りのお子さんたち、友達もそうやって頑張っていろいろ習い事をしたり。
そうだったの、教育ママが多いんじゃないですかね、大阪は。
ああ、そうなんですね、
はい、
それを別にこう、いや、うちは教育ママでねみたいな感じじゃなくて、もう教育ママなのよみたいな感じで堂々と。
そうだと思いますね、ね、いろんな習い事をさせてもらったりもしましたし、
はい、
ね、ソロバン本当毎日習い事に何か行ってる。
今ソロバン持っていましたね。
ソロバンもやりました、水泳もやりましたし、はい、エレクトーンも行きましたし、はい、まあ、英会話も行きましたし、はい、あと何だろう、なんか毎日どこかしらに学校帰ってきてから出かけてるというか、はい、習いに行ってましたね、
はい、で、休みの日は釣りでしょ。
はい、そうです ね、
まあ、そうやって、理科への目覚めというのがどんどん講じていくと、中学高校あたりに行くと、もう生物とか物理とか科学とか、そういうものは得意分野の中に範疇に入ってきたわけですか。
そうです、やっぱり好きでしたね。授業の先生の影響もあるかもしれないんですけど、はい、やっぱり、その授業になったら、お、聞こうっていうような、今日は何の授業だろうって言って、やっぱり興味持って聞いてたら、あ、これやりたいなって、将来これに関わる仕事したいなって思うようになってくるんじゃないですかね、
進学、うん、高校から大学進学って一つの転機だと思うんですけども、うんはいはい、まあ大阪あたりにいたらよりどりみどり成績さえ見合えばどこにでも行けるような学校がたくさんありますけれども、ねええええ、北大に進まれたのはなぜだったんですか？
やっぱりあの魚が好きと海が好きっていうのと、まあ、生き物が好きっていうのと、あとあのだいたい関西の高校生って高2ぐらいで修学旅行で北海道に来るんですけど、
はい、
でそれでその自然というか、まあ、街の綺麗さというかそういう雄大なところに惹かれて北海道 でしかも魚が勉強したい、お水産学部ってなって
あるじゃん
、
でも、うんまあ、せっかく手塩にそれこそかまって育ててくれた、ご両親にしてみれば、もうちょっと近いところに女の子なんだし、はい、みたいなのってありそうですよ ね
特にお父さんが心配してましたね。本当に近い大学 の学校便団とかそのあのガイドブックみたいなのを持ってきて、ここもこんなんあるけどどないやってね勝手に取り寄せたりしてましたから、やっぱり寂しかったんじゃないですかね。
北大に入って水産学部の前は札幌でまず過ごすんですね。うん、
はい、そ
うですね。
はい、はい、
はい。その札幌ではいわゆる一般教養とか、
そうですね。はい、はい。
もろもろ渡ってやるわけですよね。はい、うん、そのあたり札幌での大学生活っていうのは導入部としてはどうでしたか？
そうですね。本当いきなりね、あの朝礼も修礼もなくなって全部自分で履修届書いて全部自分の責任でやらないといけないっていうのと、はい、まずあのホームシックにかかっちゃって2ヶ月ぐらいすごい寂しくて。毎日お家に電話したり、あの友達に電話したり、あの先生に電話したり、
先生にも
高校の時に習ってた先生とかに、
はい、
電話したりとか、
じゃあその、だから行くなって言っただろうって言ったお父さんは何とおっしゃった、
まあ頑張りやっていう感じですけど、まあ次土日あったら帰ってきとか、
お金送ってあげるからって
そうですね、
帰ったの？
帰りました。あのその時ねスカイメイトっていうのがあって、
あ、
はい、そうそう、よく帰りました。
はい、大体、まあ、これから大学に進学、うん、ね、心弾ませていく方も、そういうことに陥ると思うんですけど、
最初だけですので、本当にクラブにゴルフ部に入ったんですけど、そのクラブの仲間に恵まれたり、クラスも友達ができたりすると、まあ、学校が楽しくなって、
帰ってきてって言っても帰らない、
まあね、長い休みが大学だったあるんで、その時は帰ったり、弟の勉強を見たりとかね、帰って友達と会ったりとか、同窓会したりとかやってましたけど、
弟から家庭教師代もらったんですかさあ、そして、水産学部に進みました、
はい、
で先ほどちょっとご紹介しましたが、はい、魚類の育種生物学という、うん、これはあのとても面白そうなあの、うん、分野なんですが、はい、具体的に言うとどういうことを学ばれたんでしょうか？
そうですね、魚類 の育種って育てる種って書くんですけど、はい、まあ、一言で言えば魚の品種改良を目指した研究って言って、はい、何かこんな魚作りたいなっていうのはありますか、山形さん？
可愛くて美味しくてい
いですね、そんな、そうですね、養殖業者になった気分で、
はい、
例えばね、成長が早いとか、まあ、観賞魚みたいにあの模様が綺麗とかね、
あんまり見た目がグロテスクだと、私ちょっとあの丸ごと焼くのは嫌だわとか、
まあ、そういうのを例えば生まれてくるのが全部メスだったらいいのにとか、そういうこともね、あの懇談がいいなっていう発想を持って、
はい、
でそれを例えばあの作るあのバイオテクノロジーの技術を使って、はい、その生物をもともと持ってるあの性質を引き出してやって改良していって、はい、っていうそういうようなを目指すあの分野で、まあ、生物のものづくりっていう感じですかね、
はい、実際には可能なことなんですか？
そうですね、あの結構ねあの各地でブランド化されてまして、うん、例えばあのサケ科魚類の中、私が専門なんで、
はい、
サケ科の話なんですけど、まあ、あの成熟期に卵を作らなくわざわざするんですけれども、そうするとその身がパサパサにならなくて一年中脂が乗った魚が出せちゃうとか出荷できるとか、まあ、卵を産んで死んじゃうような魚も卵を産まないんでどんどん大きくなって産んだ後も死なない魚ができるとか、
うん、
ですんであの ね、あの養殖業者というかそういうのがやっぱり魅力ですよね。
あ、はい、要するに卵を産卵させるときに大変なエネルギーを使うことによって、はい、ね、よくあの鮭なんか産んでしまったらほっちゃれとか言って、ね、誰も見向きもしなくなって味も落ちちゃうみたいなところを産ませない。
はい、
うん、でもそうすると増えなく、あ、まあ、たくさんの卵だからその中の、
何千個って思うんで、うん、はい、
うん、なんか人間のエゴだなと思いながらでもいや、うん、植物の分野もそうだし、その改良、品種改良に改良を重ねて、うん、あの自然災害にも強い、あるいは、ね、あの安定した収穫が 見込まれるという、うん、そういうことができるわけですよね、
はい、そうですね、まあ、畜産の分野でもね、はい、あの肉質がいいのをどんどん掛け合わせるとか、まあ、甘いあの、はい、果物ばっかり作りたいとか、そういうので掛け合わせたり、品種改良はどこでもやられてるんで、そんなに、まあ、イメージとしてはちょっと難しいかもしれないですけども、
実際にそうすると私たちは知らないうちに、うん、はい、そういうものの恩恵に預かっていたりもするわけですね。
お米もそうですもんね、冷害、はい、に強いのと掛け合わせてとか、
そういうその分野をどんどんどんどん勉強していって、はい、卒業するまでにはどういう、こう、自分のこう研究の成果っていうか、
あ、はい、
それを
本当にね、結局5年6年ぐらい研究してたので、はい、まあ、いろんなところに手を出したんですけど、はい、結局その本当はその卵を作らなくするには処理しないと、毎回処理をかけないと、圧力をガーッとかけないとダメなんですけど、はい、それをしないでもただかけ合わせるだけでそういうようなのを作りたいっていう、効率的に作りたいっていうので目指してやってたんですけど、まあ、意外あんまりうまいこといかなくて、そのそれに使う特殊な親を作りたいんですけど、どうやら死んでしまうっていうので、その新聞をする原因についてあの調べたり、あとはその禁煙種、違うあの種の中に種に生ましてしまおうっていう、カリバラ生産みたいなこともやってまして、
すごいことカリバラ生産って、まあ、人間もね、あの、
うん、
お腹を借りることがあるわけですからね、
まあ、でも研究室が成功してて、だから土壌があの金魚の卵を産むとか、
土壌のお腹を借りて生まれるのは金魚が生まれるんですか。
そうですね、その細胞を移植すればですね、その元になる細胞を移植すればですけどね、はい、まあ、他でもね、ニジマスがヤマメを産んだりとか、
はい、
まあ、将来的には例えば成熟6年とか、成熟にかかるの 2,3 年ののに産ましちゃうとか、
はい、
ね、マグロの子供をサバに産ましちゃうとかね、
そういうことわざには富が鷹を産むっていうのが
ありますね。
ありますけれどね、
まあ、効率的な育種を目指した研究は、まあ、あのいろんな大学でやられてますね、
はい、あの前に、あ、そうそう、先ほど番組に入る前にいろいろとあの、おしゃべりをしていたら、実は先生、藤本先生が北大時代に習ってらしてた先生が、うん、新井先生とおっしゃる、
はい、そうですね、はい、今でもずっと懇意にしてまして、
ね、はい、でその新井先生の前が山崎先生とおっしゃる、
はい、
今あの北海道あの国際交流センターの理事長をなさっている山崎先生で、私、はい、山崎先生とすごい親しくて、ご夫婦と親しくて、うんうんうん、この間もお食事したばかりですけど、
はい、
山崎先生があのその生物のお話をすると、すごい止まらなくなって、
はい、
あれ、オス、メスがオスになったり、オスがメスになったりすることもあるって昔聞いたことが、魚の場合は、あるって聞いたんですけど、
あるですね、あの、一番体の大きいやつが死んじゃったら、次に大きいのがオスになって、
メスの中で、
はい、メスの中で、メスだったのにオスに変わって。
メスの中で一番大きなメスがオスに変わって、
はいはいはい、
それはそうすると、うん、あの繁殖のために一人男ができる、は
い、だと思います。
性
転換、そうですね、
性転換とか ね、
だ
から
ね、環境によってもメスになっちゃったりするんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
すごい、そういうようなあの、こう、魚類の育種というご専門をしながら、
はい、
今現在は工業高等専門学校で物質環境工学科の助教なんですが、
はい、
この工業高、高専にいらっしゃるまでは、
はい、
大学院卒業なさってからどういうところでお仕事を重ねて、
られたんですか？卒業した後は関西の方の大学に行ってまして、3年間研究してまして、まあ、細胞の老化とか栄養に関する研究をしてまして、
そこちょっと興味ありますね。皆さんね、細胞の老化は私たちの人間にとっても、
まあ、避けれない、宿命なんですけれども、まあ、体の中にどんどん細胞を作り出していろんなところに供給する細胞が幹細胞って幹の細胞っていうのがあるんですけど、はい、そこの DNA に傷がつくと供給できなくてどんどん臓器が空になっていってしまう、細胞が失われてしまいますよ、はいはい、
で細胞が失われると、はい、しおれていくような感じになるわけですか？
そうですね、細胞数がどんどん少なくなって、まあ、今ヨボヨボって言ったらなんですけど、
いいですよ、はっきり言って
どんどん体が小さくなったり、まあね、生殖細胞が作られなくなったり、どんどん小さくなって、まあ、極端な話ですけどね、はい、まあ、でも人間の一生の中ではしょうがないことですね、
その細胞が、傷つけられるというと、はい、具体的には皮膚の変化とか何かに現れてくるわけですか？
そうですね、ね、何かに現れてしまうと死んだら困るので、まあ、私は生殖細胞をずっと、まあ、やってたんで、その生殖細胞だけに注目して、はい、まあ、もし損傷があれば不妊になってしまうよって、空っぽになるよっていうので、だから、
こういわゆる黙っていても、はい、人間の場合は、はい、動物の場合もそうかもしれないですけど、その加齢とともに、その細胞っていうのはだんだんだんだんこう、
そうですね、
空っぽになるっていう言い方は変ですけど、
供給が遅くなりますね、
そうすると張りのあった肌がこうたるんできたりシワが増えていったり、
そうですね、細胞少なくなってやっぱり、はい、しぼんでいく感じなんで、
あと外的な、例えば強い紫外線とか、はい、物理的なこう衝撃とか、そういうことでも細胞って壊れたりするんですか？そういうことはないんですか？
なんかたくさん食べて中で活性酸素とかが発生すると、なんか DNA が傷つきやすいとか、紫外線で当たると傷つきやすいとか、まあ、外的な要因もありますし、はい、まあ、食べ物ですね、食べ物もなんかの、ね、その有害なものを取るとやっぱり、
有害なもの、はい、そうすると逆に有害ではない、うん、その逆に体に良いものを食べ続、うん、食生活長年の、食べ続けていると、はい、ある程度の効果があるっていう、
そうですね、はい、
よくまあ、サプリメントはちょっと、まあ、ちょっと少し置いといて、うん、はい、普通の私たちが日常を取る、うん、乳酸飲料を取ったら、うん、腸の働きが良くなりますよとか、はい、いろいろありますよね、うん、そういう菌の働きによって、うん、こうある程度こう
活性化する、
活性化っていうのはなんかちょっと腕がワクワクしますけど、あり得ることなんですね。
そうかもしれないですね、ちょっと、
でも面白そうな研究してらしてて、
ね、栄養の方も本当に楽しかったんですけどね。あ、
栄養ね、
はい、ね、ネズミ使って実験してたんですけど、はい、餌にカルシウムを入れる量を変えて、はい、妊娠期とか授乳期のネズミに与えるんですよね、はい、で子供がどうなるかっていうのを見たんですよね、そうするとやっぱり授乳期よりもやっぱり、妊娠期よりも授乳期にお母さんがカルシウムを取らないと子どもの骨がスカスカになってしまうっていうようなのを、CT で子どものネズミを取って、
よく妊娠中にもカルシウムがどんどん栄養として赤ちゃんに取られるので、はいはい、歯がちょっともろくなっちゃったりするから、はい、鉄分を補給しましょうとか、牛乳をよく飲みましょうとかアドバイスを受けたりも、はい、私もしたことあるんですけど、はい、そうすると母乳を与えてるお母さんは、その授乳期には意識してカルシウムをやっぱり取らないと、は
い
はい、お子さんの歯や骨もいろんなもの
にも影響します。その母体の方もどんどんスカスカになっていってしまうので、はい、やっぱり食べ物というか食品の力大きいなと思って、
いいこと聞いた。私は遅いですけどお友達で今授乳してるお友達がいるので、でその後は高校でも、まあ、いわゆる生物理科とかも教えてらした、
高校の先生してまして、はい、
どうして高専にいらしたんですか、ね、最後に聞かないと。
最後実は先に1年ほど先に主人が北大の水産学部に職が決まりまして、言ってなかったんですけど、新井先生のすぐ下にいる
んです。いらっしゃるの、
はい、藤本っていう先生がいるんですけれども、先に決まったんで、やっぱり夫婦は一緒に住んだ方がいいかなと思いまして。
いいと思います、
まだ1回も一緒に住んだことなかったんですよ 結婚7年目にして1回も住んでなくて、そろそろ一緒に住んだ方がいいかなと思って職を探してたところ、高専に公募が出てまして、食品科学の分野だったんですけど、
はい、
そこに応募が出てたので、応募したところ採用されたっていう感じです。
これね、話すきりがないんですけど、はい、新井先生の奥様は、はい、新井先生とおっしゃって、
はい、
素晴らしい、札幌在住なんですが函館の短大でも講義を持ってらっしゃるし、うん、あと、はい、函館新聞でコラムも担当してらっしゃったりする先生 で、はいはいでね、私もすごい好意なんですけど、はい、その新井先生もご夫妻も別居結婚をずっと長く続けていてっていう、
そうですね、はい、
学者って大変ですね。
結構ね、大学で別々 の研究者の人も多いみたいですね。
こう野菜のお店をやってらっしゃる、
はい、
野菜ソムリエの鈴木さんって、
はい、
鈴達っていうのをやってらっしゃる方は、
はい、
奥様が北大の先生に決まったので、
はい、
奥さんと一緒に住むために、自分の職業を変えて育児と家事を請け負ってお仕事なさってる、そういう人もいるんですよ。
そうですね、
いろいろですね。
そうですね、
まあ、こうやってご縁があってきた、はい、高専ですけども、うん、来年度からは、うん、やっぱりその専門の分野を教えられるんですね。
ね、やっぱり細胞の作りというか体の作りをまず知って、はい、最近いろんな研究室で使われているバイオテクノロジーの技術とか、まあ、遺伝子操作ですとか、はい、そういうの の技術を、まあ
はい、
まあ、基礎からまあ行って、そういう手法とかそういうのも教えてたらなと思って、
はい、
まあ、
学生さんたちには、うん、どういうことを期待しますか。
学生さんですか。今でもね、今3年生の担任してるんですけども、なんか目標を持ってよく頑張ってると思うんですよね。で、まあ、今ね、企業4年生ぐらいにインターン始まって、そして就職活動って、ね、最終出口のところで大体みんな力本業を発揮するんですけど、まあ、それまでに必要な例えばコミュニケーション能力とか英語力とか、まあ、デザイン能力とか、うん、こんな時どうしようって問題回避能力とか、そういうのはまあ普段の時から鍛えてもらってですね、でいろんな場面で生きてきますから、まあ、就職して参っちゃわないように、
うん、
この5年間ありますからね、その間でうまいこと友人関係とかそんなのも気づいて頑張ってもらいたいなと思います、うん、まあ、授業もそうですけど、
は
い、
まあ、逆に言えば、まあ、せっかくこの地域に高専というものがあるとすると、うん、
はい、
地域の高校生たちにもそういう、うん、なんていうの、高専のありようみたいなものを知っていただいて、
はい、
ね、目指していただければ嬉しいですよね。
そうですね、ぜひ一回高専では1日体験入学とか学校見学会とかいろんなので、地域の皆さんに見てもらおうっていうので開かれた学校ですんで、ぜひ一回来て機械を見て、ロボコンだけじゃないよって、ロボットもすごいんですけど、今年もいろんな機械が入りましたし、分析機器でも一回見て触れてどんなんか体験してもらったら、すごいこういう視野が広がるかなっていう、将来したいものにがぜひ見つかると思うんですよね、来てもらって、
あ、そうだ、私さっき高校生って言いましたが、うん、中学生、はい、ね、今度新しく中学生になる方々、
ね、
今中学生在学中の方々もね、
はい、
ぜひ、まあ、こんな元気ない先生がいらしたということで、
はい、
また一つ
普段から元気で歩き回ってます。
はい、はい、うん、またお出になる機会もあるかと思いますが、はい、よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
今月は高専宝探し花咲く町の技術者たち函館工業高等専門学校物質環境工学科助教の藤本鈴先生にお話を伺いいたしました。藤本先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。